はようございます。突然ですけども皆さんに問題です。今日は何の日でしょう。
オープンチャーシ
ュの日。オープンチャーシュの日、あ、そうです。はい、オープンチャーシュの日、参議院選挙とかいろいろあると思いますけど、今あの口パクで回答答えが出てきた。今日は7月21日です、7月のオープンチャーチが今日21日ということで、ぜひ7月にお話しさせてくださいと私はお願いしました。6月どうですか。いや7月21日がいいです。何でかと言いますと、今日7月21日は知る人をする熊の日なんですよね。熊のカタカナで書くと721に見えるので熊の人ここに映し出したらよかったんですけど、そんなわけにいかないので7月21日は熊の日ということになってます。まだ国でそういうふうに制定されてないんですけど、私今日ここで会社の、まあ、仕事の話をさせていただこうと思いまして、会社の同僚にオープンチャーチ、まあ、日頃から教会行ってますということは言ってまして、でオープンチャーチがあってちょっと砕けた、堅苦しくない礼拝でそこで私が話します。会社のこと仕事のこと話します。まあよかったら来てくださいってメールで連絡し、まあ日頃口頭でオープンチャーチさせる方には口頭で言ったんですけども、チーム内にはメールで、連絡しました。今来てください。反応なかったんでね、あえて言うと、あ、いかんのやという、いかんという言葉を聞きたくなかったんで、あえて金曜日やで日曜日どうやとか言わなかったんですけども、まあ、ふっと立つと松本さん来られたんで松本さん後から話しますけど、松本うちの先輩です。なんでかというと、来てほしかった、来てほしいな、失礼やけど、同僚来てほしかったんですけども、会社での私の姿が本当の姿じゃないかなと思うんですよね。教会では並行しこんですよね、役員もさしてもらうときに、まあ口は悪いんですけども、貧困法制やと思います、自分でも。でも会社では仕事なんで、現場と言い争いもしたり、言いたないことも言わんなんし、そうやないと仕事進まんし、部下のことかごて、こっちが悪でも部下のことかごて相手が悪いように仕向けたりもします、正直なところ。そういう中であんまりこう、私はクリスチャンです、クリスチャンでいうことがあんまりアピールできんのですよね。そこら辺もあって、来てくれたら嬉しいけども、来てくれたら、いや日頃の熊野さんと違うやんとか言われるのもなかなかと思いますってちょっとどうしようかなと思っとったんで、思ってお祈り行くときに、あ、誰も来とらん、ほっとして、逆に変なにほっとしとったんですけど、まあ多分ただここ来てパッと見ると松本さんと目なので、松本さんはまあコンサートにも映画館にも来ていただいたんで、よしとしましょうということで毎月9月の団長者集会の時に1年間のこと、主に仕事のことを話させていただいてます。でそのことを、まあ、抜粋して、今日お話しさせていただこうと思ってるんですけども、ちょっと専門的な言葉があるかもしれませんけども、そこら辺はご容赦ください。その忙しくて忙しくて、その松本さんも忙しくて忙しくて、朝一番1、2を争う帰りに会社行って、私はまあ7時、8時ぐらい帰るんですけど、松本さんはそれ以上おられますし、ずっと忙しいですよね。もう入社以来ぐらいずっと忙しい、いつか今になったら資料整理しようかって、それがいつなんやいうぐらい忙しいです。今月も忙しくて、前半でも40時間ぐらい残業して、月に60しか残業したらあかんというのがあって、でも仕事は処理せずなので、前にいっぱい仕事して、あとはなんとかやりくりしてやるんですけども、そんな忙しい中のうちのチーム全体がそうなんですけども、そんな忙しい仕事に就くまでのまず経緯ですけども、40年前です。1979年に私は大学で建築を専攻して、 卒業後は建築会社で働くつもりでした。大学の講義だけではよくわからないので、春休み毎日帰ってきて建築会社でバイトをして現場を体で感じて、建築現場で働くことは楽しいことや、基本的に体を動かして仕事をしたかったんでね、現場で働きたいなと思っていました。ニューヨーク経験もできました。ちなみに夏休みはね、グリフォーセンターでキャンプの指導員をしていました。本当は後島今はもうキャンプできませんけども、そこで村長をやりたかったんですけども、ちょうど大学を入った時の夏にグリーンスポーツセンターができて、今の舞鶴の山麓公園、毎年滝学校教会学校に行ってますけども、そこでそっち側で新しいキャンプ場ができたんで、ぜひそっちに行ってほしいというふうに市役所でお願いされまして、そこで働くことにしました。まあ開園した年やったんでね、新聞の取材を受けて写真入りで新聞に記事が出たこともありました。そんな私も大学の4年になり、就職活動を始めることになりました。都会の大手の建築会社は、まず営業から入って、営業するためにはいろいろ自分でもっと勉強して、お客さんに話をせんなということだったんですけども、やっぱり現場で働きたい、大きくなくても現場で働きたいということで、舞鶴でバイトしとった建築会社で今度卒業することになりました。またよろしくお願いしますというので挨拶回りに行きました。じゃあまた面接するんで日にちが決まったら連絡しますという返事をいただいて、大学に戻ったんですけども、そんな時に近所のおじさんから舞鶴の建築会社は良くないという噂を聞きました。仕事を取るためにあくどいことをしとると、市役所に怒鳴り込みに行ってうち仕事回せとか、そんなことをやっとる会社ばっかりなんであんまり進めよという大工のおじさんが言うんやでね、自分はどうなんやとこもあるんですけども、そんなことがあってどうしようかな。その当時はもう宣伝を受けてましたんで、そんな会社に行って仕事してまでどうかなということを随分悩みました。そんな時に舞鶴設計所の社長から、うちの会社後編だというお声をかけていただきました。北地蔵線の設計子会社で、建築とは全く関係ないんでね、悩みました。どうしようかなと悩んで、どうしようかなと悩んで、秋になって建築会社から、舞鶴の建築会社から面接の案内じゃなしに内定通知が届きまして、いきなり採用しますと。今度それ断らんなんですね。面接させてくださいって言って受けてならええんですけど、それをする前にもううち来てくださいという話があって、どうしようかな悩んで、まだ前の設計者の面接も受けて試験も受けてませんし、悩んでまず建築会社を断る方から決めました。いろんな道を作るんじゃなしに、もう建築は進まない、造船の方に進む、そのために試験、面接受けるんで、まず建築会社の方にいろいろ考えましたけども、別の道に進みたいので辞退させてくださいという返事を書いて、舞鶴設計所の試験を受けることにしました。で、筆記試験も、私は筆記試験も何もなかった、会社の社長と部長2人の前で面接を受けて、いきなり何でこの会社を選んだのかねと聞かれまして、いやいや社長がこう言ったんでしょうとか言えるのでねどうしようかなと、いや舞鶴で1,2をいう会社と噂が聞きましたんでとかいう話をしまして、そんな話で和やかな面接でした。で、最後にせっかく建築を学んだのでうち来なくてもいいよと社長に言われて、おい、今までの道を全部切ってここ受け取るのにいう気持ちで、どうしようかなとまたそこ悩みつつ春を迎えました。で、その84年の春に私が選んだ会社が舞鶴設計所、アットホームでとても楽しい会社でした。一緒にその時入ったのが石原さん、同期です。で、ただ 親会社、下地造船の中に入り込んでの作業で、あからさまな下請け差別じゃない、下請けの扱いをされて、環境は良くなかったですね。言葉とか扱いとかがもう、お前らは下請けなんやみたいなのが肌で感じましたんで、嫌な環境ではありました。月日は長いけど、26年後2010年に会社が変わりました。ユニバーサル造船という会社になりました。で、親会社に、あ、もうそのユニバーサル造船があったんですけど、前津設計所がユニバーサル造船に統合される、親会社への転籍といって、まあ、子会社から 親会社に入る、まあ、吸収合併なんですけど、聞こえないんですけども、転籍条件は厳しいものでした。給料は前の設計書で実施されるはずの定期昇給と特別昇給分の上乗せだけで、新しい会社での資格というのは、その時の資格に合った、あ、給料に合った資格に移されるので、資格が2つ降格、資格が下げられました。まあ、その道しかないんでね、前の設計書の職員は仕方なしにその承諾書にサインせよ、そういう、来るなら、ここにサインして、嫌なら来るなみたいな感じでサインして、仕方なしに行きました。事実上年間30万円の減収になったんですけども、翌11年に上司から、呼び出しがありました。何言われるんやろ、まあ、ここはあなたにいろいろあるんでね、あんな悪いことしたことがバレたんだな、こんなことかなといろいろと謝らんなんだ、あれをバレんはずやのになとか、そんな悪いことしてませんけど。で、思ったら、資格の検定があるんで、そこに推薦しといたよということで、先ほど話しましたけども、親会社に転籍する条件が厳しくて、人事の方々は、皆さんの給料は、給料の割に資格が高すぎると。で、給料に合った資格にさせていただきますよという言い方だったんですけども、我々は、資格の割に給料が低いやんかとかいう、まあ、子会社なりの問題なんですけど、そういうふうに思ってましたんで、当時50歳、昇格ができるのが55歳、新しく資格を、与えられた資格を考えると、滞留年数で、その資格に何年間はいなければならないというのがあって、そこから考えると55には昇格できそうになかったんで、もう今更試験受けてまで、昇格せんでもええかなと思って、辞退しようかなと思ったんですけども、資格の割に給料が低いなら自分の力でその資格を取ってみるという挑戦状みたいな感じに向け取ったんです。それは負けれるなと、他の後輩たちに向けても、これはここで熊野があの昇格を辞退するということはあかん、自分なりちょっと正義感じゃないですけど、これは受けて立たなあかん、受けました。試験は筆記試験と面接試験で、まあ、検定の資料がありまして、それが筆記試験の2週間前に渡されまして、ここから試験出しますよということで頑張って覚えようとするんですけども、年が年なんでね、覚え読んでもすぐ忘れる感じなんで、2週間寝る前に声を出して、もう小学校の試験の勉強で声を出して、目と耳から覚えるしかないんで頑張って覚えました。試験の結果は25問中自信を持って間違ったのが2問、どうしてもわからん、こんなん資料になかったような2問があって、それはもう適当にしましたけど、他のはもう全部丸で、筆記はいけたかなと思ったんですけど、その後面接がありまして、事業所長をはじめ各 部長が10名ほど座られる中、1人前に出て座って面接を受けるんです。日頃顔を合わせたことがない部長もいますし、でそこで自分の仕事に対する信念とか、ユニバーサル造船に入って感じることなど、どんなことがあるかとかいう質問を受けまして、まあ、言葉を選んで回答しました。で最後に決意表明をしてほしいということになりまして、別に試験昇格するつもりもなかったんです、決意も何もなしなかったんですけども、まあ 毎日設計書で一生懸命頑張ってきたことやら、ユニバーサル造船に転籍させて与えられた資格で、これ以上資格はないと望めなかったので、まあこのまま惰性で定年まで迎えてもいいかなというって思ってましたと率直に話しました。で最後に、今回でもそういう中で今回昇格のチャンスをいただいた会社に感謝するともに、その期待に応えたいですと思います。100点満点の決意表明だったと思うんですけども、私はそんなことは言いませんでした。会社員の感謝なんて一言も思いつかなかったです。何を言おう、何か言わんなんて、とっさに出た言葉が、惰性に進むもいいけどもというところから始まって、私はクリスチャンです、惰性で進むのではなく、これからも頑張れと神様が道を与えてくださったと思っています、言ってしまいましたですよね。おそらく多分、いや、言って言ってしもた。試験終わった後にやりきった感ありました。やっぱりプレッシャーとしてプレッシャーということを部長、社長の前に言ったことは良かったんですけども、日に日に後悔、嘘でも会社のために頑張りますでも言うた方が良かったかなと後悔したんですけども、3月末に人事法で、昇格者が発表されて、その年受験した20名のうちの合格者2人に入ることができました。2012年の10月、ユニバーサル造船は IHI ユナイテッドという別の造船会社と統合して、だんだん会社名が言いにくくなるんですけどジャパンマリンユナイテッドになります。社会から電話がかかってきて、遠くにジャパンマリンナイテッドって言いにくいんですよね。で、14年の年明け、長女夏希が20歳になって成人式を迎える年なんですけども、看護師を目指して大学行っとったんですけども、その道に進みたくないと、私が進みたかった道はこんなんじゃない、こんな方向じゃない、もうそんな道に行けんのなら何もかも嫌や、生きるのも嫌、死んでしまいたいというまで言い始めました。でまあ親子3人で話して、そんだけやったら、まあ、まだやり直しが効くんで、大学を辞めてまたやりたいことがあったら、そこ専門学校でもいいし大学でもいいし、やり直したらはという話をしました。まあ私もね、建築って結局無駄ではないかしらね、4年間も建築の勉強が無駄になったようなことがあったんで、夏希も早いうちにそれができるなと思いましたけども、その夜私は、こう祈りました。私の命を捧げますから、夏希が生きる望みを持ち、新しい道を踏み出せるように導いてくださいと。いつか長女夏希が新しい人生を踏み出したときに、神様が私の前にするべき道を示されることを楽しみにすることにしました。またこのことをきっかけに、私の祈りは自分のことよりも家族や人のことが占めることが多くなっていきました。17年の年末に私にとってかなりショックなことがありました。これは定年延です。22歳入社して60歳までの38年間トラック35 38周で終わると思って走ってきたんですけども、残り5周になった時点で、ゴールがあと5周先ですよ、あと10周走ってくださいよというふうになりました。まあ、65歳まで元気で働けること、働かせていただけることはありがたいことなんですけども、雇用延長ではなく定年長ということは正社員のままなんで、今の仕事、特に忙しい今の仕事が65まで続けれるか続かんなというところへんがあります。まあ65歳まで働くことが神様が示された道であれば従うのですけども、その当時の私の思いは、親父の世話やおふくろの世話、皆さんの世話もしたい、もっと自主的な奉仕がしたい、聖書に触れたい、大きな次が最もやりたかったことなんですけど、街をぶらぶら歩きながら落ちているゴムを拾いたい、今でも車乗りながら、あそこに落ちとるな、拾いたいなとか思うんですけども、まあ、老後の道楽みたいなことが本当はしたかったんです。 で会社には65の定年まで働かないかもしれませんと言ってますけれども、まあ、円満退職にならない限り早期退職でなく自己都合になってしまいます。退職金が減るということです。ここあなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。これ新約新改訳なんですけども、人々によって第一の手紙の5章17節の言葉です。去年の1月から、会社のチーム長、係長をやらさせていただいてます、設計部戦争設計グループカーです、あ、カカカーです。戦争チーム係、戦争とは戦い争うの戦争ではなくて船を装うという意味の戦争なんですけども、そこのチーム長係長をやらせていただくことになりました。このチームは、前の年の4月、17年の4月に鉄偽装と艦偽装は難しい、船をパッと見た時の周りについているものが大体外偽装、鉄偽装といいます。あと、はしごとかの中、部屋の中とかもちょっと違いますけど、消防装置、はしご、階段、そんなことをやっているのが鉄偽装で、艦偽装というのは配管関係、松本さんがやっておられると思うんですけども、そこが一緒になって泣きにたチームなんですけども、艦技装の設計作業が非常に遅れていまして、大変な時期でした。その時のチーム長が松本さんで、大ベテランなんですけども、仕事も抱えて部下の管理もせんないし、部下もなかなか仕事進まんし、なかなかどうなっとんやって設計部でも言われるようなチームで、まあ、カンフル剤で上すげ変えたらなんとかなるかなぐらいの感じやったのかもしれませんけれども、私どうやという話になりまして、私もじゃあ管理職だけするんじゃなしだけでもなく、持っとる仕事は持ったままでまた管理をするということだったんですけども、引き受けることが本当は本意ではなかったです。もっと若い者がやって、我々はサポート側に回ったらもう年なんで、そんな年になってから社会人でもサポート側になったらいいかなと思ったんですけども、ことは引き受ける以上に断ることが本意じゃなかったんですよね。なんで、あ、分かりました、やります、2つ返事で引き受けました。知恵に耐える人は幸いです。耐え抜いてよしと認められた方は神を愛する者に訳されてられた命の冠を受けるからです。これも新約改訳なんですけども、英国の手紙の第1章12節です。これが神様が示された道なのかと疑問を抱いてのスタートになりました。目の前の祈りに自分の仕事のこと、チームとしての仕事のことが加わりました。そしてその祈りも次第に変わっていきました。部下の仕事のことや体調のこと、またその家族のことも祈るようになってきました。朝の職場体操の整列で体操で整列するんですけども、体操の前に一瞬沈黙じゃないですけども決め合いが流れるんです。その時に主の祈りを下げるようにしています。今では係長 T 長になったことが神様が示された道だと確信を持っています。主は言われる、私があなた方に対して抱いている計画は私が知っている。これは災いを与えようというのではなく平穏を与えようとするものである。あなた方に将来を与え希望を与えるようにするものである。いろいろと不安がありますけども、神様はきっとよく方向に導いてくださると信じております。7月21日は熊野の日と言いましたけれども、今年の7月21日は皆さんが神様に一歩近づく日になることを願いつつ、大変なくなりましたけど、私も話を終わらせて